みんなのダイエット。この番組は皆様の予想以上の反応に驚きと緊張を隠せないままお送りするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、ということで本当ね。びっくりです。
驚きますね。
やっぱこんなに反応いただけるんだっていうね。もう、まあなんだろう。こう聞いてくださってる人向けに初回話しちゃった。再開1回目話しちゃったところはあるんですけど、まあでも冷静に考えたら、もう聞いてくれる、あの当時聞いてくださった方たちは、もう聞いてないよね。っていう覚悟で2回目撮らせていただいたんですが、まあなんと配信させていただいた途端にいろいろリアクションをいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、早速メールをいただきました。メールが届いてちょっとびっくりしましたが、
はい、
まあ、もともとね、この番組お聞きいただいて、イベントなどにもご参加いただいておりました、ケンさんからメールをいただいております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
民大ハードリスナーとしては、何がなくても、まずはメールをしなくてはと思い、キーボードを叩いています。まずは民大及びダイエットラボ復活おめでとうございます。ありがとうございます。発信していなくても上位に位置されるとは底知れぬ恐ろしさがありますということで、自分も、何かダイエットのポッドキャストがないかといろいろ探しましたが、何かパッとするものがなく困惑していました。そうなんですかね、何ですかね。最近ポッドキャストスクランブルのいつくつかの番組を復活されているので、もしや民大の復活も近いかと密かに楽しみにしていました。そこへ iTunes でダイエットラボのタグにマークがついてるではありませんか。胸がドキドキしました。そして民大にもマークが、心の中で小躍りしましたと。早速通勤電車の中で拝聴させていただきました。永井先生の確かなアドバイス、哲夫さんのツッコミ、半助さんのボケと往年の番組を彷彿させる内容で民大復活を確信しました。長文ダブに失礼いたしました。これからも末永く応援します。
ありがとうございます。
作品様よろしくお願いいたします。自分の状況はまたメールさせていただきます。何はともあれ復活おめでとうございます、ということでケンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう超涙出そうな感じのメールがいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
他ないんですかね、ダイエットの番組ってね。なんかいろいろありそうな感じも。
いや、ありますよ。
あるにはあるんですかね。
はい。なんか僕も今回配信されるにあたり、久しぶりにいろいろとダイエットのカテゴリーでフィットネスに当たりますかね。見てみたら、うんうん、割となんか新番組もダイエットでどうのこうのっていうのはいくつかありましたし。
はいはいはい。
男だけの番組はないんじゃない？
はい。そうですね。
しかも前回で分かったじゃん、みんなのダイエットじゃなくて50代個人事業主のダイエットじゃん。
超狭いエリアのみたいな。いやいやいや、みんなのダイエット
で、僕聞きましたよ、あのダイエット研究所、はい、ダイエット研究所も続くんでしょ。っていうことはこれ鉄夫のダイエットじゃん。ありがとうございます。すいません、私のためにお二人いただいて。ハズケさんの話は向こうでやるんでしょ。もうこの1時間俺のために。ありがとうございます。
すごい解釈だな。
普通のダイエットじゃんと思いました
よ。みんなのダイエットです。みんなのダイエット。あのケンさん、ぜひ近況をお送りください。私たちみたいに配信がなかったからこんな太っちゃったよっていうのが一番理想的な状況。
理想じゃないや。
ね、ぜひでも途中お会いはしてるんですけど、変わりなくっていう感じだったような気がしますけどね。ぜひ近況もメールください。みんなのダイエットです。哲夫さんだけのダイエットではないので、ぜひ皆様からも状況を教えていただいて、皆様にも分け隔てなく 永井さんはアドバイスしてくださいます。ぜひ皆様からのメールお待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で、先週なんか梅雨がされて運動ができなかったみたいな言い訳をしていた半助ですが、梅雨明けました。
おめでとうございます。
超暑いんですけど、もう言い訳が聞かなくなっちゃったなっていうね。まあ天気予報見ても一日晴れてるな、雨降る気配はないなっていうことで、自転車乗らなきゃっていうことで自転車乗りました。今日も乗ってきましたけど、前回の収録から諸事情あり2週間間が空いてるんですが、2週間あった割にはっていう感じですかな。
もう予防線を張っている
これか、俺自然と予防線張るようになってきてるな。ただただただただ聞いてください、今回は登山行きました。
お
ー、したよ。
すごいね。
今年5回目、これまで4回行って、まあ今回が5回目だったわけですけど、
はい、
4回は関東近県の方だと有名な高尾山。
あ、僕でも聞いたことありますよ。
あ、本当ですか。
うん、
なんて言うんでしょう、登山初心者によくおすすめされる山。多分交通の便が良かったり、いろんなルートが選べるので、そのレベルに合わせてこうコースを選べますよとか、そういった
デートにも使えるぐらいの、そんなに超ハードではない感じなんでしょ、うん、
そうそう、びっくりしたのが1回目、もうぜいぜいハハでもう足つりまくりで帰ってきたんですけど、帰ってきたなんかすごい今時の高いハイヒールみたいな高さのサンダル履いた女の子とか、普通に歩いてました、高尾さんの頂上。
半助さんはハーハーゼゼで死にかけてるのに、高いサンダルを履いた妹時の女の子がタピオカ食べながら半助を哀れの目で見てた。
もう本当にね、タピオカかどうか分かんないけど、ストローつってカップの飲み物を飲みながら、なんかワーワーキャーキャー言いながら歩いてくるんですよ。
めっちゃ余裕だった。
そうそう、まあケーブルカーがあったりもするんであれなんですけど、ルートによっては本当にその普通のスニーカーとかそういうハイヒールみたいなので上がってくる人いっぱいいますよみたいなことは言われてたぐらい、まあいろんなルートがあるので、大変なコースもあれば、そういう気軽に、デートで来るのもありっていうような山なんですけど、まあ、そこの周辺並びでこういくつか山があって、そこに縦走したりとかするのを、まあ、今年入って4回やってたんです。で、大体行くと6時間ぐらい車降りて山に入ってから車に戻ってくるまでで大体6時間、まあ、途中休憩だとかが入ってる、実質動いてる時間で4時間以上、4時間強ぐらいな感じだと思います。で、大体移動の距離が20キロ前後。で、獲得標高って要はどんだけ登ったか、登ったり降りたりするんですけど、登った分だけ足し算した獲得標高で1000メートルぐらい。な感じが、これまでの4回。で、結構最初はぜいぜい母でした。基本、ずっとぜいぜい母なんですけど、そのぜいぜい母度合いが少しマシになったのと、足がつらなくなってきた。行きはね、相手で1回目は本当にね、帰り道ずっと足つってたんですよ。右足のももをつって、あって思って、でも、その時、時間があったんですよ。お尻が。
ん？あ、次の用事があった。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
で、一緒にいた人も関わってることだったので、僕のその足つったぐらいのことで迷惑かけちゃいけんと思って、釣りながら頑張って歩いたんですよ。
釣りながら歩けるの？
左足釣り、今度、ふくらはぎ釣り、すね釣りみたいな、もう足のありとあらゆるところがこう順番に釣っていくみたいな、そんな状況で、1回目は降りてきたんですが、まあ、2回目はそこら辺がもう少しマシになり、3回目、4回目とやっていくとだんだんこの足も釣らなくなってきていたんですが、
僕の想像の中ではなんか日本兵が帰ってきましたみたいな感じに見えるんですけど、
もう一回そんな感じ、本当にあのちょっと歩いてどうしようもなくなってちょっと止まってごめんねって言って肩借り、本当に肩貸してもらってこうちょっと休ませてみたいな、
うん、
そんな感じで一回目は降りてきたぐらいだったんで、
表情もまあにこやかじゃないだろうからね、
もう汗だくのね、もうひどいおっさんがみたいな感じだったと思うんですが、まあそこで、そこの周辺で4回やって、ちょっと登れるようになったんじゃない俺とか思っていたんですが、今回違う山行きました。東名の厚木インターから、
聞いたことがあります。
車で30分ぐらいかな。大山っていう山がありまして、
大きい山って書くんですか？
大きい山。うん。あのね、ここら辺だと豆腐が有名で、スーパーでもね、大山豆腐とかって売ってたりするような、
へー、まあ、
有名な山なんですけど、あと、木の駒かな。駒と豆腐が有名なところなんですが。
木の駒？木製の？
もう木製の、駒って何つったらいいの？
ベイブレードじゃないけど、
なんかそういう。そうそうそう。コマ。はいはい。
あ、
が、
はい、
あ、民芸品というか、
へぇ、
みたいです。
はいはい。
豆腐はしてたんですけど、コマはちょっと初めて知ったんですが、まあ、そんな感じのところなんですが、まあ、ちょっと意気揚々と。これもまた、次があったんですよ。で、次の予定がある、日に行くことになってしまったので、前回のその時間との戦いをしなくていいように余裕のある工程というか、その高尾山で4回やったような6時間とかではなくて、まあ4時間ぐらいで行って降りれるよねっていう距離、今回歩いたのが7キロ、移動距離が7キロで、獲得標高も800いくつかなだったんで、数字だけで見ると、まあ、楽勝だろうって思っていたんですが。
まあ、あなたは物事を舐めていらっしゃるからね。
そうそう。4回ぐらいやるとなんか、プロになったみたいな気になるからね。言ったんですが、もう。
1回目が日本兵で、2回目はもう舐め切ってくと。これも中間はないのかと。
本当そんな感じですけど、もう全然もう1回目と同じような状況になりまして、あのもう登ってく角度が高尾山とちょっと違う感じ、10度ぐらい角度が違うんじゃねえかっていうような感じでひたすら登る。で、今までのその高尾山の時は高尾までは頑張って登ってしまえば他の山に縦走って頂上から頂上に移動するから、うんうん、そんなに登らないんですよね、うんうん、だけど今回のもただひたすら直線的に頂上を目指して登るっていうのがあって超きつくって、1回目と一緒でやべ足つったごめん待ってみたいな、一緒に行った人にまた待ってもらうっていう、またこれ一からやり直しだみたいな、みんな状況になってしまいました。
よくご無事で。
まあでもなんか登山やってその永江さんとなんかあんまり話ができてない時にこう始めてしまっていたんですが、なんか運動効果が高いんじゃないかなと勝手に思って頑張ってやってきてます。で、その中でいくつかアプリを使って、
うん、
ランキーパーは多分この番組で結構何回かお話ししたよね。
ああ、僕も使ってました。ランキーパーというアプリがあるんですよね。
iPhone で使うアプリで、その自分が歩いた時間とかの記録を、ログを取ってくれるアプリ。で、それと同じようなので、もう一つ、ランタスティックっていうアプリ。二つ。なんかね、落ちちゃったりすることがあって、なんか最近どっかに何かする、運動するときには、このランキーパーとランタスティック、二個回しみたいなことをして、しているんですけど、
はい、
ランタスティックがね、女の人の声で、
うん、
定期的にアナウンスを入れてくれるんですよ。
はい、
で、まあ、今1キロ来ました。1キロのペースはこれぐらいです、みたいなのは知ってたんです。これ自転車乗った時にもランタスティックの自転車版みたいなのがあって、
はい、
同じようにアナウンスしてくれるのでそこは知ってたんですが、知らなかったのが自動でポーズ、要は一時停止をしてくれるんですよ。これランキーパーもしてくれてるみたいですね。知らなかったんですけど、要はちょっと足を止めると今動いてないよねっていうことで、動いてる時間と別で停止時間みたいな、
うん、
別のカウントを始めてくれているらしくて、
アイドリングストップ中みたいなね、車の。
そうそうそうそう、それがね超厳しいの、
うん、
山ちょって登っていくじゃないですか、
はいはい、
でなんていうのかな、足の足場が悪くて、足を休むっていうよりも次の足踏む場所を探すのにちょっと止まったら、なんか
そんな急な山なの？
あ、そうそうそう、結構下る時とかもどこに足を置こうかちょっと気にしながらみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ要はそういうシチュエーションとか、まあ水飲むのにちょっと止まったりとかすると、
うん、
もうすぐにアクティビティポーズとか言って止められちゃって、今休憩みたいな、みたいな、そんな、もう超、ちょっと止まるとすぐ、すごいなんか、GPS と、でも本体のセンサー使ってるからなんですかね、すごく、
ね、うん、
もう反応 してくれちゃってですね、
はい、
もう今止まったダメのおかんみたいなすげえ厳しい感じで、でも、カウントして4時間以上とか動けているので、
うん、
結構山行くと運動できたことになるんじゃねっていう。
長井先生に運動になるよって言ってほしいの
まあちょっとこれは後でね、もう一つね紹介したいのがあって、
はい、
これは山登る前かな、スプール再開し始めてちょっとふと思ったのが、僕プールで泳いだ時に心拍、こう最初の頃って心拍指で当てて測って、プールの時計を見ながらカウントしてみたいなことをやってたんですが、
はい、
それを何回か繰り返していくうちに大体これぐらいかなっていう、なんか自分のドキドキみたいな感じの感覚でおおよそ分かってたと思ってたんですけど、
はい、
久しぶりに行ったらその感覚が分かんなくなっちゃってて、
うんうん、
あ、そういえばと思って、一番いいその有酸素運動に一番いい状態のところまでぜいぜいハーハー少し落ち着かして次スタートしなきゃなって思ったんだけど、あ、ダメだ、感覚が忘れちゃってると思って、で、数式なんだっけみたいなことになり、やばい、もう一回ちょっとそこら辺しなきゃって思っていたんですが、ちょうどその頃に、Apple Watch
を、はい、
いただきまして、使えるなり、そういえばこれ心拍計ってついてたよなと思って、いろいろアプリを探して見つけたのが、ゾーン、ズ、
うん、
っていう 心拍トレーニングアプリを、入れてみました。
はい。
心拍計自体は、それ専用の、なんて言うんだろう、こう、胸のところにゴムのバンドでセンサーをつけて、腕時計のタイプのこう受信機で心拍を見るっていう心拍計を、
はい、
持ってたことがあるんです。自転車を買って、買ったタイミングかなんかで買ったのに、同じタイミングで買ったのかな。で、その頃に測ってみたんですけど、まず胸にそのセンサーをつけるのがめんどくさい。
なんでしょうね。
で、数字、時計の、まあ、液晶タイプのやつだったので、本当に数字が、こう、リアルタイムで表示はされるんで、正確な数、あれなんでしょうけど、単純に漠然と数字を見せられてもいまいちよくわかんないし、みたいなので、なんか、おわ、すごい、俺今こんだけ心臓打ってんだっていうのを見ただけ。
ふーんで終わっちゃうんだ。
そうそう、2回か3回使ってもうつけるのがめんどくさくてしなくなっちゃったっていう感じだったので、心拍計の有効性というか、うわぁ、これつけててよかったって思ったことがなかったんですが、このゾーンは、まあ、真ん中に数字が出るのは一緒なんですが、車のメーターみたいに半分円周、弧を描くように、こう、点々点っていうのがついてまして、それがスピードメーターにぐるぐるぐるって上がっていくわけですが、その上がり具合によって、緑というか水色みたいなのから黄色、オレンジ、赤という4段階色が変わります。で、その段階によってその表示されている数字の色も変わります。なのでパッと見、あ、俺今レッドゾーンねっていうのがすぐわかる、
うん。
オレンジぐらいだと、あ、これぐらいで歩ければ理想なのね、みたいなの、すぐわかりやすい。で、自転車乗ってる時とかに、結構赤になった時に少し足を止めて、オレンジぐらいにしてからもう一回漕ぐとかっていう。プールでは残念ながらちょっと、僕が行ってるところは溶けつけられないので、試せてないんですが、ウォーキングの時と自転車の時はこれうまく使ってオレンジと赤の間ぐらいを、維持するように使えて、おこれはすごく分かりやすくていい。もう一つその分かるのが、手で目で見なくてもここゾーンが落ちていく時に振動があるんですよね。赤からオレンジに変わった時に振動、オレンジから黄色に変わる時に振動みたいな。
アプローチがブルブルっと震えて教えてくれるんですよね。
見なくて、こう、あ、今落ちたなっていう。だからもうすごいぜいぜいハーハーだったら、もうこれ今レッドだなって分かって、あ、じゃあちょっと一回足を止めて少し落ち着こうってブルってなったら、あ、オレンジになったなっていうので動きを再開するみたいなことができるっていうのも良かった点かなっていう。意外と Apple Watch 使ってる人は試してみてっていう。てか、これ結構有名なソフトだったのかなっていう。最近使い始めた Apple Watch ビギナーからするとすごく新鮮だったんだけど、もう古くからのユーザーは当たり前のように使ってるのかどうかちょっとわかりもないんですが。
はい。
そんなものを使ってやってみてます。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
山どうですか、長井さん。
どうですか、
これ痩せる。
ですね、ツッコミどころがたくさんありすぎるんで、とりあえずちょっといくつか整理していきますね。
はい。
ですね、まずは人生で心拍数計をつけていてよかったと思うことは多分ないんですよ。
ですかね。
つけていて、ああ、よかった、つけててっていう瞬間はきっとないじゃないですか。つけてないよりはつけてた方が、まあ、しだなと思うことはあれど、
はいはいはい、
ああ、つけててよかった、ラッキーと思うことはおそらくないはずなので。
ああ、そうですかね。はい。
はい。だから、 心拍数計に半助さんの期待がすごい大きいんだなと思って聞いてたっていうのが一番大きかったわけです、
うん、いやなんかせっかく動いてるのにあのレッドゾーンでずっと動いちゃってたらその脂肪燃えてねえなーみたいなすっげえ損した気分になるじゃないですか。だけどこれ、ね、オレンジになってたらうわ脂肪使ってるラッキーみたいなうわやったよかったみたいなそんなあれそう、違う、はい、なんか違う。
ですね、どうも、やっぱりあの、6年っていう年月は人を変えるようですね。はい、あの、半助さんの誤解がいくつあるので、それもまず解いていきましょう。とりあえず、はい、あの、一番気になっている山は痩せるか痩せないかお話ですが、
はい、
基本的には痩せやすい運動の類ではあるということだけ言っておきますが、
がある。
ただ僕の知っている人でも登山が趣味でっていう方で本当に月に1回2回は必ず山に登るという方でも、
はいはい、
あの滑覆の良い方実際いらっしゃいます、う
ん、やっぱそうなんだ
ので多分あのやっぱり動き方の問題っていうところが大きいのかなというのと、
はい、
あの、ハルスケさんがすごく心拍数を気にしていて、うん、レッドゾーンに行くと脂肪が燃えないって思ってるじゃないですか。
うん、はい、ぜいぜいハーハーしちゃいけない、有酸素運動の時にぜいぜいハーハーしちゃいけないってい
う、うん、してはいけないです、してはいけないですけど、レッドゾーンに入ったら脂肪は使われないよっていうことではないわけですよ。
あ、違うんですか。
あの使われるけど体が持たなくて早くバテるよっていう話ですよ、う
ん、
だから一番脂肪を有効に優位に使ってくれられる心拍数帯というものは存在しますというお話で、レッドゾーンに入った瞬間に脂肪は一滴も使わないぞっていうことでは決してないわけです。
あ、ないんですね、
はい、
はいはいはい、
だからそこがあのだから安心してレッドゾーンに入っていただいても構わないんですが、その後体がオーバーヒートして持たないということなわけです。なのであのそれを長く続けられる方が有酸素運動有効なので、長く続けられる心拍数帯でやりましょうねっていうことを皆さん指し示してくださっていると。
ああ、そういうことなんですね。でもね、
はい、
あの、まあ、今回もそうなんですけど、こう高尾の時からこう一緒に行った人とやっぱこの今こういうのでやってるんだっていうのでこうちょっと見てもらって、はい、でもこう赤いっすよもう登って2分しないうちに赤。じゃごめん、ちょっと一回休憩していってオレンジになるじゃないですか。うん、じゃあ行こうかって行った2、3歩で赤みたいな。山登ると本当に赤ばっかりなんですよ。
はい、あの、それは今山に登ることが半助さんにとってハードな行だっていうことですよね。
そうなんですね。まだまだじゃあ修行の身にもなってないぐらい。
まあまあまあ、もっとやっていくことによって、おそらく心拍数は落ち着いていくと思うのですが、うん、まあまあまあ、あの、そんな半助さんが気にしている心拍数の計算だけとりあえず、ざっくりと出せるようには、
はい、
まあ、以前も多分ね、あの、ご案内をしたと思うんですが、やっぱり6年ぶりに改めて、はい、令和初の心拍数のご案内をさせたいと思います。
はい、お願いします。
はい。基本的にはの人間の心臓が1分間に打てる最大の心拍数、要は拍動の数ですね、
うんうん、
それが、まあ、の諸説あるんですけど、はい、大きくあの使われるのが220ないしは200って言われています、
うんうん、
なのであの運動普段から習慣化されている方であれば220で数えて良いのではないかと思いますが、うんうん、まだあの運動を始めたばっかりとかダイエット始めたばっかりという方であれば200を最大だと思っていただくと分かりやすいのかなと、
うんうん、
でその220からまたは200から自分の満年齢を引いた数、
うん、
なので、例えば50歳の方であれば220から50を引いて170、
うんうん、
これがその方の1分間に心臓が動かせる最大の心拍数になるわけです。
ここで50を引くダイエット番組は少ないんじゃないのか。普通
そうですね、大体あの
30とか、うん、
はい、あの、あと25とかで言うことが多い
です
、
うん、
はい、
20じゃないと思うんだけど25、30じゃないのか。
50カウントが倍にはなっているんですが、
50も引いちゃうからさ170しかなくなっちゃうわけですよ。
ちか、あとこのみんなのダイエット170年続いてたら引いたらゼロになるんじゃねえのかみんな。
その通りなんです、
ね、
で、その、あの、最大の心拍数。でも、あくまでも最大なので、もう、マックス、うん、それこそ、ハンスケさんのさっきから言われてる、レッドゾーンを振り切るところなわけです。
うんうんうん。
そこから、少し余裕を持って、長時間動かせると脂肪を優位に燃焼してくれますよというのが、まあ、いわゆる有酸素運動の基礎理論なわけですが、
はい、
その余裕を持ってっていうのが、だいたい 60% から 70%。自分の最大の心拍数から、6割、7割のペースで長時間動かせると、バテることも少なく脂肪をたくさん燃焼してくれますよというお話なわけですね。
うん。僕の、だからあの、この計算すると、110前後ぐらいが。
で、十分なわけです。本来であれば。
え、はい。うんうん、
だから、あの、例えば運動のいわゆる強度っていう、自分にとってハードなものか、うん、イージーなものかっていうことで考えたときに、うん、今の時点では半助さんに、登山はかなりハードな状態なわけです。だからどうしても心拍数が上がってしまうんですが、
うんうん、
やり続けていること自体はとても良いと思うので、このまま続けることを僕は推奨しますというのがまず一つ、うん。
はい。
で、実はあの、ハンスケさんが登山をしていく中で、心拍数よりも大事な変化があるわけです。
ほう。足つるつらない？
大正解。すごい。6年の間に人は進歩するんです。
心拍数も測れるようになったし、
当たったよ。
当たったなんですね。分かったと。当たった。はい、まあ、あの、でもね、それでもあの、勘が鋭くなったということですからね。でも本当にあの、おっしゃる通り、
はい、
足がつらなくなってきたっていうことが実は大事なんですよ。半助さん、毎週、例えば登山してるわけじゃないじゃないですか。
はいはい。
にもかかわらず、重ねるごとに足がつらなくなってきてるっていうことが、はい、実はとても大事なんです。すごくシンプルに言うと、体の使い方が登山に適応しつつあるっていうことではあります、
ね。はい、はい、はい。
あと、あの、まあ、僕がもう一つある、ダイエット研究所という番組の方で、半助さんに、はい、ミッションを課しているところなんですが、
はい、
そのミッションを課している意味が、足がつらなくなったことと非常に関係性が近いんですよ。というのは、あの、ハンスケさんは本来だったら、以前も言った通り、あの、痩せやすいはずなんです。エネルギーも出しやすいし、筋肉の量もぼちぼちあるので。
お、はい。
それが、なかなか、あの、行ったり来たりで、年末にはきっちりと収支を合わせるっていう状態になる。
はい。
やっぱり持っているポテンシャルを、ちゃんと使えてない体の状態なのだろうということを推測しているわけなんです。
はい、はい。
で、それを使えるようにするために、
うん、
まあ、あの、ミッションを課してみたりしているわけなんですが、
うん、
なので、これが続いていくことによって、ハンスケさんが、
うん、
体が、まあ、長いようが変化して、
うん、
登山という運動に適応したら、
うん、
非常に大きく、多分、体重っていう意味での数字の変化は、現れてくるんですね。
うん、うん、うん。
なので、あの、目指している方向性、あの、かなりハードルは高いにしろ、それをやっていくことに意味があるという状態なので、うん、今の半助さんにとっては、登山は、とても有意義であるという結論に達しました。だから逆に言うと、今心拍数をあまり必要以上に気にしすぎてしまうと、そうそう、あの、多分、あの、バテやすくなるので、
うん、
あの、それこそ今紹介されていたゾーンズっていうアプリだったりで、
うんうん、
本当にベンチのところに行ってるんだな、ちょっと落ちたなぐらいのことを考えられる程度で動けていると、ちょうどいいペースで動かせるんじゃないかと思っております。
そう、まあ、自転車とかウォーキングではこれで合わせやすいんですけど、ちょっと本当にね、登山の場合すぐ上がっちゃうんで、すぐレッドゾーンになっちゃうから、いまいちこの、ゾーンを使い、うまく使えないなって思ってたんですが、一つだけ有効っていうか、あ、これはいけるかもって思ったのは、まあ、レッドゾーンになっちゃうのはもう、すぐなっちゃうんで、もうレッドゾーンを諦めて、ただ少し15分、20分ぐらい登って、 水飲むのにこう足を止めた時に、一つ下のオレンジのゾーンに落ちるまで止まってる。で、再開するのと、まあ、レッドゾーンのままだけど、少しレッドゾーンの中の4つのうち2つぐらい下がったからもう行っちゃうか、みたいなのでやるのとだと、その後の、バテ具合が、やっぱ、オレンジまでしっかり落としてから歩き出した方が、あ、次の休憩までバテる感じが、随分違うなっていうのがあった。そういう使い方では、ちょっとその自転車とあれとはあれなんですけど、休憩から再開する時の目安にちょっと使えたなっていう感じでした。
なのでそのぐらいの使い方で考えていると一番良いのではないかな、うん、そうじゃないと完全に破滅に向かって動いてる感じがします
。まああんまりじゃあまだそのレベルが低い段階ではこれあんまり気にしないで。
目安ですね、うん、捉え方としては。
はいはいはい。
で考えてもらえる。で、目安として心拍を取っておくのはとても有効なことなんで、
そうです
ね、それはとても大事なことです。
うん、
ただ、あんまり、そうそうそう、心拍数にとらわれすぎると、どうしても体の使い方が効率が落ちるんですよ。
うんうん、
それによって、要はね、エネルギーが出しづらかったり、
うん、
もっとすると疲労が溜まっていても無理をするので、それが怪我につながったりとかするわけです。
うんうんうん、
なのであくまでも目安にして動いていくっていうことであればとても有効なのではないかなと今の話を聞いていて思いました、
うん、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
頑張りました。
お疲れ様でした。
登山は頑張るっていうよりもね、時間がうまく取れればもう行きたいぐらいなんか趣味みたいな感じになってきているので、行くとは楽しみなぐらい、なんとかこう行く時間を作りたいなっていうぐらいにはなっている感じなので。
うん、僕も心拍数の話が出るまで趣味の話なんだろうと思って聞いてた。あ、痩せるために行ってたんだと思った。
そうですよ、そうですよ、もともとはね。でももうなんか痩せるのももうそうなんだけど、結構楽しいので、っていうか、頂上に行った時にこうラーメン食べるのはラーメンがめちゃめちゃ美味しくて
来た
頂上で食べるラーメン
最高。やっぱ趣味でしょ、食べに行ったんでしょ
痩せるためにって言ったら5秒後ぐらいにラーメン食べるって言ってますからね。プロフェッショナルですね。
途中そのしんどくなってこう足つった時に醤油味の薄焼きせんべい持ってってるんですよ。
はあ。
それ食べるとね、足つったら治るの。ちょっと。
うん。それはちゃんと理由があるんですよ。
塩分が違
う。そうそうそう、塩分が多分欠乏するんですよ。多分たくさん汗が出るから。
へ
え。なんでそれを補っているんだろうというふうに思います。
びっくりするぐらい、いてごめんちょっと待ってって言って、あ、そうだと思って、その塩分不足っていうのはちょっとあったので、そのせんべい食べるじゃないですか、食べて口の中で全部まだ飲み込む前に、あ、治ってくるんですよ。あ、いけそういけそうとか言って、嘘でしょって一緒に行った人に言われながら、でも本当そんな即効性がある、あれはちょっと面白い体験でしたよ。テトさんもぜひ今度一緒に山行きましょう。
いや別にお
せんべい持って、なのでぜひちょっと面白い体験なので、足つった時におせんべい聞きますので、ぜひやってみてください。
ものすごい話が飛躍してるんですけど、で足をつらないようにはしたいじゃないですか。
はいはい、
まあ、まあ何度も言いますが、うん、そのために、まあ、やっぱり今だと半助さんがおそらく、
うん、
動くかなり関節の動く範囲がかなり狭くなっているっていうことと、
はい、
体の重心のバランスがすごく崩れてるっていうことが想定されるわけです。なので実は別の番組で半助さんにこなしていただいてるミッションはその改善のための動きなんですね。
あ、
ちょっと待って、これ鉄道のダイエットなので半助さんの話はそっちでやってもらっていいですか？
失礼しました。
そうだよ、忘れてたよ、黙って聞いてたよ。
まあ、なので、ハンスケさん、それ整えると、登山でさらに効果が出るので、ミッションをサボらないでもらえるといいなっていう願いを込めて、今ちょっと触れておきますね。
はい。はい。
頑張ります。はい。
ミッションやっとけ。以上。終わり。
頑張ります。
じゃあ、お疲れ様でした。
はい。お疲れ様でした。
はい。じゃあ、頑張ってミッションの方はやっておきます。ということで、哲夫さんのダイエット、いきましょうか。
はい。待ってました。お願いします。っていうか、はい、すいません、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、私も中身半分ぐらい宇宙人になってるというところまでで、
うん、
だったんですが、
うん、
ということは、今までと同じことしても効果がない可能性があるってことなんですよね、というのが心配です。
そうですね。はい。
どんな感じに変わってる。か怖いな、なんか怖いですね。
まあまあまあまあ、変わってるとは言いながら、
はい、
一番多分イメージしやすい言葉を使うと、
はい、
うん、なまってるっていう感じなんですよね。
はい、もう自覚が十分上がります。はい、
以前は使えていて、それを使えていたら良いのに、おそらく今はそれを使わない状態になっているっていう感じかなと。
はい。はい、
ただ、多分動かなくなると人の体というのは、いわゆる一般的に硬くなるものでして、
はい、
硬くなった時に頭の中で同じイメージを想像していても、だいたい動きが6割増しぐらいのところなんですね。だから多分自分のイメージしてる 60% ぐらいの動きしかしないことが多いので、
うん、
そうすると以前と同じように動いてても変わらないじゃないか、むしろ全然悪くなるじゃないかっていうお話は非常に良かったりするわけです。
う
ん、でもですね、哲夫さんは実はツイッターで今もいろいろと動いたら発信をしてくださっていて、
はい、これが始まって、この番組始まってもう毎回するようにさせていただいております。
はい、でですね、その中でとりあえず一つとても良いなと思っていることが僕あるので、まずそこから、
はあ、あ、ありがとうございます。てか、そうだよ、ハンスケさんもサボったら、はい、サボったらつぶやこうとか言っておきながら、ハンスケさんサボった日つぶやってなくない？
俺、あ、サボった日はつぶやくの？
ハンスケさんが言ったんじゃん、俺サボるよって。だから俺サボりの日もだし、もともと休みの日もサボ、休みですってつぶやいてるけど、なんかすごい言い訳臭い感じがしてるんですが、はい、すいません、中井先生お願いします。
忘れてましたね、ハンスケさん。はい。はい、でも本当にまさに今のお話で、
はい、
まあ、サボってるっていうよりもきちんとオンの日とオフの日があるっていうことが、はい、実はこれとても大事なんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
はい、なので意図的にオフの日があるじゃないですか。ちゃんと哲夫さんの約束を守ってオフの日あげて来られたりとかしてまして、
はい、7回は無理です、毎日は。
はい、です、
はい、
うん、
なので生活の中で無理のない範囲でやれるっていうことを考えたときに、休むときとやるときにメリハリがついているっていうのは、実はできそうでできないと言いますか、例えばやるつもりではいたけど今日はちょっとっていうふうに理由がついて休むことって割とあるじゃないですか。ではなくて、意図的にオフの日をきちっと作るっていうことができているのは、これ簡単そうで割と難しいことなんですよ。だからこれがしっかりできているっていうのは、逆に動くときとのスイッチもちゃんと切り替えられてるっていうことなので、実はここはすごく素晴らしいことなんですね。
そうなんですか。
はい、だからこれは本当に動いていく上でとても大切なので、ここはぜひオフの日も普通に胸を張って休んでいただきたいなと思いまして。
飲んだりするけどいいんですか？
それももう含みで、そう、僕は思ってます。もう人によっては多分それもっていう風に言われる方もいると思うんですけど、何でしょう、痩せるために生きているわけではないと僕は思っているので。
はいはい、
あってた、そういうの好き。
なるべく皆さんが普通に生きていく上で痩せていた方がいいじゃないかと思う場面で痩せていた方が良いけれども、痩せるために全てを犠牲にする必要はないと思っているので、楽しみたいことを楽しむこともありながら、オンオフをきっちりつけるっていうのは、とても大事なことですし、本当にでもなかなかできないんですよ。で、どこか後ろめたさを感じて休むからサボるっていう単語を使ったりとかするじゃないですか。 なのでできない日は割り切ってきっちり休む、今日はやらないって思えて次にしっかりやってもらえる方が成果としてはやっぱり圧倒的に出やすいんですね。だから実はこれは本当に簡単に見えていたりして実はかなりレベルが高いお話なんだなということなので、これはすごいと思っていて、次回は必ずこれを言わねばと思っていた次第です。
ありがとうございます。というかこの番組再開のおかげですよ。もうこの6年間行こうかなと思いつつもうダメっていうのをほぼ毎日繰り返した6年間だったので、
おお。
でもそれでもちゃんと何かきっかけがあることによって動き出すことがあって、ただそれも本当にやらなくちゃっていう脅迫観念ではなくて、やる日やらない日はそれぞれあるっていうのを分かった上で動けてるっていうのは本当に大事なことで、すごく正しいことなんですよね。だから皆さんも聞いてくださっている方も、もう本当にそこをちゃんとメリハリをつけないと楽しめないと言いますか、本当にいわゆる本末転倒になってしまうので、そこは楽しくやろうじゃないですかって僕基本的に常に思ってるんですね。だから今回鉄道さんのこのペースの作り方っていうのは、本当に皆さんも見習ってもらえるといいなと思うことがとてもありまして。
ちなみにそのオフを入れるのは計画的にオフって言うんですか？
鉄道ですか？
はい。
いや、ハンスケさんが宣言しようって言ったからさ、だからネタ帳のところに書いて、そして休むつもりだったのかサボったのかを分かるためにも、まだね、ちょっと皆様に公開してなかったけど、身内のところで、その次回分、ハンスケさんが次回分のネタ帳を用意してくれてるんですよね。なのでそこで、スケジュールでサボったのか、オフの日なのかって考えたときに、
ああそういうことか。
そこで自分が自分に聞くわけですよ。はい、一郎なのか走れるって言った時に無理って言ったのが、はいはい、僕がどうしても飲みたい日はあると、
うん
うん、いうことなので考えると2日、うん、まあ、うん、でもそれでも僕今の聞く前だったから7日のうち7日動くのがいいんだろうと思ってて、あとその、うん、なんかネット等で見てもなんか筋肉を大きくするならや回復する日にちがいるみたいなことだったけど、
はいはいはい、
僕は筋肉を大きくしたいわけじゃないので、だから理想は7のうち7行った方がいいのかなって本当に今この話を聞く前の瞬間までそう思ってたんです、うん、ただ無理っていうだけで、うん、なので、まあ、まずも含めて1週間のうち7日のうち、え、でも中先生7日のうち7日休んだらそれはダメなんですよね、
はい、休むとダメっていうことはないですけれども、はい、動かない分エネルギーは出ないじゃないですか。出ないと溜まるっていうサイクルが生まれる。
葉月さんが前回この番組で僕が録音ボタンを押したら痩せるって嘘を言ったんですけどこの人
はい、いわゆるプラセボ効果が多分に働く方が多分心の力で痩せようっていう働きがあるんだろうなと思うんです
、ね、都合のいいことだけ聞いていたいという人が
ね、はい、でもこのね、その冒頭にありましたこの配信をしたらすごくリアクションを皆さんにいただくってね、あったじゃないですか、
はい、
うまいことを書いてくださってる方がいらっしゃるんですよ。大鶴裕二さん、
ほう、
37ダイエットハッシュタグつけてくださってます。ダイエットに聞くポッドキャスト、みんなのダイエット149回聞いてますということでツイッターに
ありがとうございます。ありがとうございます。
ダイエットに聞くんですよ。
ありがとうございます。
すごいうまいなと思ってこれすごい絶対紹介しようと思って聞いてます。
その割にはさっきまで忘れてましたよね。
いやいや、じゃあそのじゃあ言い訳していい？サボっちゃおうっていう人がいた時に、じゃあ僕もそれに乗っかってっていう意味で、こんな計画的に僕の場合はしてなかったので、この計画的にオフを作るっていう感じがすごいなと思って今聞いてました。
なのでちょっと取り急ぎ今は1週間のうち2日はオフで、
うんうん、
1週間のうち5回動くと。で、
はいはい、
何かがあるとイオンになるかなというつもりでいます。
うんうんうん、
はい、
で夜1時間程度ぐらい、
うん、
ということです。で、でも、ハンスケさんみたいにその、プールとかもやれないし、もう、プールなんかめんどくさくてという感じなので、まず、ムーバレックスはする。そして、外が、でももう、ここ数日、すごい夜も暑いんですよね。
ですね。
なので、まあ、基本は、40分ぐらいは歩きに出る。で、うん、暑かったり雨だったらムーバレックスを3セットやる。
うんうんうん、
というのと、また説明は近いうちやるでしょうか。SER という肩甲骨周りを動かす、ねデコルテに効くやつを教えていただいたんで、これは朝昼晩の3回というのを考えて計画を立てて宣言にしようと思っています。
うん、はい。
さすが鉄王のダイエット。
さすがイフト生、
あと水分量、確かに長井先生からずっと言われてたので、でこの今僕がつけてるフィットビットというアプリでいくと水分もチェックする。ただし自動ではやってくれないので自分でボタンを押さないといけないんですが、それで前確か2000ミリリットル、
そうですね、
2リットルって言われてましたよね、
はい、2リットル目安に、はい、
ありがとうございます。僕は食事制限はできればしたくないし無理っぽいので、無理だけど21時半以降は食べないだけにしようかなと。それでも効果がなければどっかを譲っていかなきゃいけないのはここかなと思いつつ、あたりで考えています。
僕は手をつけちゃったので、これは無理を通してください。食事制限なしで痩せる優等生見てみたいです。
なんか押し付けられてる感がしますが、
はいはい、まああと食事制限っていう、
はい、
要は言葉の捉え方にもよるんですが、要はあの好きなものを好きなだけ食べることを我慢するっていう食事制限のあり方と、
うん、
食べるものを工夫してあの体に必要なものはちゃんと食べようじゃないかっていう食事制限というスタイルもあったりとかするわけです。なので、はい、ちょっとさ今僕はあの現状哲夫さんがどんな風にお召し上がりなのかはさすがに目で確認できていないのであれなんですが、
はい、
食事制限をしない代わりに、
はい、
気持ち野菜を多めに摂るのはどうでしょうかという提案が一つしておきたいんですね。
はい、
うんうん、
それはあの別に朝でも昼でも夜でも構わないので、
はい、
気持ちあの野菜を多めに摂る、あのサラダでも煮物でも何でも結構です。
うん、
ただあのアメリカ人の観点からするとフライドポテトも野菜じゃないかっていう話になってしまうので、
うん、
あのそれはちょっとあの外しておいていただいて、なるべくあの加工が少なめな野菜を少し意図して摂るっていうことを、あえて逆に食事制限っていう捉え方で考えるのであれば、そういう形でいわゆる縛りを設けて食事を考えてもらえれば、あと特に時間云々っていうのは、まあ後から考えていい話なのかなと思っているので、
9時半以降もそんなに気にしなくていい、
いいです、今は、今の時点では。実はあの今の時点の哲夫さんに必要なのは、今の動きに加えて、
はい、
背中から腰にかけての筋肉が動かせること、
はい、
あの動かせる範囲を、まあ、あの広範囲化といいますか広くする強化するっていうことで、
はい、
おそらく哲夫さん狙っている体型の変化を得られると思っているんですね。
うん、
それもあの今まで哲夫さんツイッターで動きをこういう風に動いたっていうのを拝見してたりとかした中で、
はい、
あ、これはこういうことだろうっていう結論に達しているんですが、
はい、
おそらく多分背中の筋肉が首の下から腰にかけてまでのあたりがたくさん動かせるようになっていくと、
はい、
かなり体型的な変化が分かりやすく出てくるだろうと現時点では推測をしているんですね。
はい、
ただそのために今必要な技術のご案内をまだできてないというのが現状なので、
はい、
これをお伝えして実践してもらって、
はい、
さあどうでしょうという変化を確かめるという形でいけると良いなと思っているんですが、
はい、ぜひお願いします。もう、はい、山の話なんかいいんで私のやつ教えていただきたい。
はい、そうなんだ、あの半助さんとはやっぱりもうアプローチが違うわけですね。
はい、
なので、じゃあちょっと今、簡単にではあるのですが、
はい、
今の少し、あの、できれば皆さんもイメージして聞いていただいて、
はい、お願いします。
必要なのは、
はい、
自分がうつ伏せに、寝そべることができるスペース。
はい。
うん。があるかどうかです。まあ、いろいろ今はマットとかもあったりとかしますので、別にそれがカーペットの上でバスタオルを敷くとかでも構わないんですけれども、
はい。
うん。両手を頭の方に、要は上ですね、ウルトラマンの登場だったり、スーパーマンの登場だったりするような形で伸ばします。
はい。
で、おでこが床につく感じ。
はい。
うん。で、下半身なんですが、自分の内もも同士が、
はい。
ピタッとつく状態。
はい。
で、手は肘が曲がらないでまっすぐ伸びた状態。手のひらは下向きです。
はい。
これが基本姿勢だと思ってください。
はい。
で、ここから、まず、右手と左足。
うん、うん、はい。
なんで体が斜めな感じですね。
はい、はい。
右手と左足を上げられるだけ真上に、その位置からぐっと持ち上げます。
反り繰り返るって感じなんですか？
そうですね。イメージで言うとそんな感じですね。ただその時に肘も、
はい、
膝も曲がらない方が良いので、
はいはいはい、
多分あまり浮かないとは思うんです。
はいはい。
それでも構わないので、まず右手、左足を一緒に持ち上げてゆっくり下ろします。
はい。
で、下ろせたら今度は左手、右足。
はい。
これを持ち上げてまたゆっくり下ろします。下ろすときになるべく音が立たないように下ろしてもらえるとより効果が上がります。
はい。
で、これを1日の中で8回を2セット。
8回を2セット。はい。
できれば10回でも構わないんですが、8回ぐらいでしんどくて上がらなくなるなっていうところで動かせるのが一番望ましいので、逆にそのぐらい上げられるだけ上げてゆっくり下ろすっていう動作を丁寧にしてもらうっていうことですね。
はい。
というのがまず一つあります。
はい。
で、もう一つなんですが、
はい、
基本姿勢は一緒です。手は伸ばしておく。足は内もつけた状態。頭はおでこを床につけた状態。
はい。
で、そこから今度は、ももはつけたままで、
はい、
まず右手だけ持ち上げて、ゆっくり下ろします。これも真上に持ち上げて下ろす形、
はい。
肘が曲がらないように気をつけてですね。
はい、
で、下ろせたら今度は左足、左手を持ち上げて、やはり同じようにゆっくり下ろす。
はい。
はい、これを10回を2セット。
うん。
で、これは例えばウォーキングの後にやるとかだと大変だっていうのであれば、
はい、
今ムーバレックスをやっていただいている中に、今その前後でやっていただいても良いかなと思いますし、目安としては
、はい、ウォーキングの前でもいい、
はい、構わないです、
はい、
面倒じゃなければで、はい、1日おきぐらいにできていれば大丈夫です。なんでこの動きが加わることによって、例えばウォーキングだったり他のムーバレックスやっていただいたりするものの効果も上げやすくなるので、
へ、
これをちょっと新たな技術として取り込んでいただけると、今の哲夫さんの課題を解決するのに大きく進むかなと思ってるんですね。
はい、ありがとうございます。
それ僕もやっていいんですか？
大丈夫ですけど、
はい、
一緒にあるので、さらに増えると大変だなと思うから言ってないだけで、やるのは止めないです。やり方は今ご案内したので、やれる余裕があれば推奨します。
やってみよう。
おお、
あっけたもやっても効果は出ると思いますよ。
うん、やってみよう。
ただ今のミッションをまず必ず先に優先させて動いてからにしてくださいねっていうお話だけど、
はい、そうですね。
なんだろう、これによって今まで使われなくて眠っていた状態の体を起こして正しく使えるようにしようというのが、
うん、
哲夫さんにとっても半助さんにとっても今回僕は狙っているところ。それによって動いた時に効率よくエネルギーが出るようにしたいと思っているわけです。
はい、
あと硬い体ってどうしてもサイズが太くなるんですね。
うんうんうんうん、
なので柔らかくなることによって体型を締めるということも狙っての動きなので、
うんうん、
なので筋肉は柔らかい方がやっぱり体って締まりやすいので、うん、まず筋肉を柔らかくしていきましょうというのが今回は一つ目標として掲げられるかなと思って、お二人にそれぞれ提案をさせていただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃやってみます。
はい、ぜひまあ、無理のない範囲でと言いますか、
野菜多めに取るのと、その動きは何て言ったらいいんですか。
これがですね、名前をつけているんですけれども、あまりにも恥ずかしいので、
また恥ずかしい、
直接する人にはそれでっていうふうに言うことはあるんですが、ちょっと次までに素敵な名前に仕上げておきたいと思うので、
はい、
で今手帳さんがちゃんとメモをしてくれて、飛べないスーパーマンという形でメモを取ってもらっているので、今回通称飛べないスーパーマン、かっこ仮でいければなと思
います。かっこ仮ということで、はい、わかりました。
はい、
じゃ飛べないスーパーマンやってみます。じゃ、はい、動く日だけっていうことでいいですか。
そうです、そうです、はい。
はい、
動く日に合わせて使ってもらえるといいですか。
そのなんか、俺の伏線みたいなのが映ってるような気がする。
はい、やってみますよ。ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ今週もやってまいりましょうか。
はい、
はい、いきますよ。
いきます。はい、
今週の成果発表です。
よっ、
はい、前回発表させていただいた数字が19年7月16日に計測した体重 86.8kg でした。
はい、
今週の体重じゃん 86.5、
0.3kg のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
落ちてますよ。
落ちましたよ。ただ若干途中上がったりとかしたので若干ヒヤヒヤしましたが、最高落ちました。体脂肪です。
はい、
前回計測発表させてもらった数字が 23.5% でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん
25.2.3% の増量です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
いいの。
いや、ね、
山で何食った、お前は。山食ったか。
山食ったかもね。あ、はい、まあ、はい、まだまだ続きます。ウエストです。
はい、
前回、発表したウエスト103センチ、今週のウエスト、じゃん、101.5、
1.5cm のマイナスです。
イエス、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいんじゃない、いいんじゃない。
山食って痩せる。
山食って痩せるみたいな。痩せました。
すごい。
体脂肪率がね、結構の結構上がるとき 26.7 とかあったような気がするな。なんか、えっていう、びっくり。あ、そう、26.2 っていうのがあったりしたんで、うーんって思いながら、でも体重下がったからいっかなみたいな。ウエストも縮まったしいっかなみたいな。
うん。
です。頑張ったよ。
はい、そうですね。まあ、ウエスト落ちたのはね、大きいですね。うん、
あ、一応、言っときますね。自転車が2週間ありました。自転車が1、2、3回。まあ、通勤の自転車なので、往復で1時間。距離で約17キロぐらい。感じが、まあ、3回できました。で、先ほど言いました、登山5時間。動いたのは以上。食べたのが、しゃぶしゃぶが1回。その登山の後、飲み会みたいなのがありまして、当番焼き1杯食べました。
で、一回いつも弁当を作ってるんですが、その弁当にメンチを追加してしまいました。
メンチカツ？
うん、セブンメンチが美味しいの、すごくハマってて、たまに我慢できなくなっていつもの弁当に追加しちゃうことがあるんですが、今回一回やってます。で、夕方、ラーメン食べちゃったことが一回で、お昼のお弁当を一回サボって会食ラーメンにしちゃいました。で、夜中にユッケ食べました。以上。
夜ご飯食べなくて夜食を食った
そうそうそう、ここ久しぶりに、あ、でもあれだね、外食、夕方ラーメン食べたのとこのユッケは夕飯食べた感じかな。あとは食べてないです。
おお、お疲れ様でした
、はい、お疲れ様でした。一番あのセブンのメンチが美味しいのっていうセリフが一番感情がこもったことで一番びっくりしたんですが
大好きなんです、
はい、なんて気持ちを込めるんだろうと思って見てましたが
結構だから普段ない外食が今回多かったんですが、
にもかかわらず、
まあ、山が効いたのかな、わかんないですけど、です。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。まあ、あの結果良ければっていう東京のパターンですね、う
ん、ちょっとすごく余裕な感じ。哲夫さんの発表が楽しみです。
はい、哲夫です。2週間14日間で、はい、その1週間で5回動いて2日休み、
うんうんうん、
を2週繰り返すつもりだったんですが、1日だけサボりをやりました。動くつもりが、うんうん、はい、やりました。
でもそれぐらいなんだ、1日サボ予定以外は1日サボりだけなんだ。
うん、
すごい、
うん、サボった分を何かで取り返そう、翌日オフ日だったけど取り返さずに休みはちゃんと休みました
、はい、正しく
休みました、はい。あとやっぱ本当ムーバレックス3回を有酸素運動に加えていっていうのがすっごいありがたかった、
うん、ああはいはい、
はい、暑いのとね、
ね、3回やるとでも結構だよね。
いやもうはい、じっとできます。
確実に入れていいあれだと思います。
はい、ありがとうございます、はい、なので今回もこれからもちょっと暑いとそうなると思いますが、
はい
はい、ということで14日間で9回、
すごい、
お
うん、ありがとうございます。はい、
14日間のうち9回ってすごいな、やべえ。はい、
1回の爆発力は丹助さんの山には勝てないと思いますが、
うん、
はい、であのムーバレックスの時、あの3セットの時はアマゾンで映画見ながらだったりするから、うん、なんか本当にあんまり運動した感がないところもあってね、
はい
はい、ボヘミアン・ラプソディ見たりしましたよ、はい、
あ、
うん、
確か、
うん、
よかったですか、
ボヘミアン・ラプソディ、うん、クイーンがね、うん、私より上の世代っていう感じなので、ちょっとあんまり周りがいいぞいいぞっていうほどには、
うんうんうん、
あの乗り気になれなかったので Amazon で拝見しましたが、
うん、
まああの音楽映画を見ると大抵あの売れてツアーに出てみんな恋人と別れるね、ボヘミアのボトルまたそのパターンでした。もう、ね、ツアーはねやめた方がいい。以上、はい、ということで、はい、前回ご紹介した体重が 81.4kg でした。今週は、じゃん 82.5!
プラス
1.1kg。
増量でー
す、はい、
なんか2人が言うと2kg太ったみたいやん、やめて。はい。ありがとうございます。
です。
ありがとうございます。ねえ。ビールがいけなかったんでしょうかねえ、はい、
よしよし、順調順調
順調じゃない、はい、違います。じゃあ体脂肪です、
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 29.1% でした、
はい、
今週はじゃん 28.2!
おお、 来ました。 0.9% のマイナスです。おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おお、ということはこの増量 1.1 は筋肉
なしはつくわけないやろ。
さすがに、
さすがに、いやー、もしかしたら油が肉にこう変化した結果みたいな可能性もいにしも、
途中でホルモン食ったりしたんですが、なんか逆転わかりませんが、でも僕はウエストです。
はい。
前回ご紹介したのは 96.0cm でした。
はい。
今週はじゃん 91.9。
おおすごい。マイナス 4.1 センチのマイナスです。マイナス。
マイナスのマイナスだったらプラスになるやんか。
そうそう。4.1 センチのマイナスです。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはすごい。やべえ、差がついた。で、はい、そもそも気がついたら2桁だった、はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
収録が始まったおかげ以上。
すごいすごい、
うん。これはかなり大きい変化ですからね。
ね、4インチったら、測ってるんですけど、
はい、
本当にウエスト動かないんですよ、僕。数値見てもらえば分かると思うんですけど。
はい、
まあ、前回の計測からすると、落ちてはいるんですが、もう本当にコンマいくつの攻防を繰り返し繰り返し、うん、おい、もう 4.1 ってすごいね。
2週間ですからね。ありがとうございます。
すごいです。
配信週2回にしましょうか。
いや、でも、ああ、うん。少し回数多くなると痩せるかなっていうふうに思ってしまうぐらい、
はい、
本当に再会がまあたまたまだと思うんですが、2人ともそれなりに結果が出たぞと。
いや、結果が出たことは大事です、うん、事実はとても大事ですから。
ありがとうございます。
出ます。はい、ということで、まあ結果良かったなという感じでございますが、ぜひ皆様も、
それだっかい、
え、あと何かあったっけ。
いやいや、なんかあんまり喜んでない感じがあった。
いや、なんかさ、すげえ俺頑張ったって思ってこの数字を眺めていたらもっとすごかったからさ、もうここら辺で畳もうかな。
あ、そうですか。あ、はい、まあぎっこんばっこんで一発反動が、
まあね、そこら辺はお互い怖いところはありますが、でもこの本当に今日の MVP 的なこのマイナス 4.1 っていう数字にはもう完敗でございます。素晴らしい。
なんか本当に動き出したのはいいんですが、動き出すと今度はプラス8もあり得るなみたいな感じがあって、
うん、そうね、過去にそういうあったからね、怖いよね。ということで、まあ冒頭にご紹介させてもらいました、あのケンさんのねメールもそうですし、ツイッターの方、はい、シャープ37ダイエットつけていただいて、かなりの方が、ツイートしてくださっております。
まあ、
改めてまたねそこら辺もご紹介できればというふうにも思っておりますが、
はい、
これまで聞いてくださってた方、新たな方、いらっしゃると思います。ぜひツイッターでハッシュタグつけて、一緒に楽しんでいただければというふうに考えております。
はい、
サボった日の哲夫さんの美味しそうな写真とか、結構危険もこう落とし穴的にありますが、
俺サボった日はあと休みの日だよ、うん、確かサボった日は、
か、
うん、サボった日は別になんかごちそうを食べてないので別に写真を上げてなかったんですがオフの日は、
オフの日はなんか美味しい写真が上がってくると思っていいの、これ
になりそうな気がしますが、
はい、ぜひ
今度来週13日収録でよろしければ、僕はあと1週間のうち、もともとの予定オフと、あとちょっと墓参りがあるので、休み3回動き4回、
はい、すごい宣言、うん、はい、 晴らしいです。
です。はい。
ということなんです
ね。半助さんは？
僕、いや、宣言するの？どうしようかな。
あなたが宣言しようやって言ったんだよ。
いや、ちょっとその休みの宣言とちょっと違ったんだけどな。
分かった、じゃあまた次回考えといてください。
ちょっとその、はい、休みの件とちょっと宣言の仕方を考えて、次回は宣言します。
はい。
ということで、ぜひ皆さんもね、このシャープ37ダイエットつけて、まあみんなの発信とか、我々の発信とか楽しんでいただきながら、皆様自身もいろんな動きをしたよとか、永井さんどうなのとか、いろいろありだと思いますので、楽しんで使っていただければ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、MVP 取られちゃったけど、数字が出てるので、楽しい状態を頑張っている、半助ですが。
あまり楽しくなさそうじゃないですか。二人痩せていいんじゃん。
私痩せていいんだけどね。はい。いや、もう本当でもね、今、ちょっとずつだけど成果出てる状態なので、この戻りじゃないな、なんだっけ、あの一回停滞する時期あるじゃないですか。
ありますね。
あそこがもうちょっと来るのが先であることを願っている半助でございます。
はい、
ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お相手は半助と
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
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 はい、みんなのダイエット151回お聞きいただきました。ここからは152回の予告になります。
はい。
152回では私はウォーキング、今回動けてます。
素晴らしい。
ちょっとウォーキングで動いた時に気になったことがあったので、永井さんに教えてもらってます。
はい。
それと、体重計。
はい。
これ、ここで言っちゃおうか。鉄道さんから体重計をいただきまして、それをここ2週間ほど使ってみたので、それの感想。
はい。
おすすめですということでご紹介しております。
はい。
で、哲夫さんの方からは、
はい、半助さんのウォーキングコースがなぜ3キロから7キロに2倍に伸びるのかを追求しています。
はい、
すみません説明がね。はい、と前回の飛べないスーパーマン、
はい、正式名前が決まりました
。
はい。ぜひ。
ありがとうございます。これも番組の中で発表させていただいておりますので。
はい、なので、飛べないスーパーマンは覚えないでください。
ちゃんと正式名称決まっておりますので、152回の発表をお楽しみに。
はい。
ということと、これ152回配信が少し間が空きます。はい、私がちょっと東北の方に行って収録の日にちと重なってしまうので、ちょっと1週間収録がお休みになります。なのでちょっと配信が2週間後ということになってしまうので、152が配信されるのがちょっと間が空いてしまうと思いますが、ちょっとだけお時間お待ちください。
はい、
ということで
鉄夫が数字が下がったやつを2週間楽しんでください。
はい、ということで152回楽しみにお聞きください。